ボンク映画館支配人の座頭市でございます。今回はソフト化希望作品について語っていきます。助っ人としてこの方たちをお招きしました。
はい、よろしくお願いいたします。村上ロックです。
はい、長浜です。よろしくお願いします。
あ、どうも、明美でしたです。お願いします、
はい、よろしくお願いします。ずいぶん前なんですけど、はい、タイトルが DVD 化希望作品といってやった回があったんですけど、
はい、
それからちょっとしばらくして、まあ、未だにソフト化されてない作品を、まあ、今回も語っていきたいと、うん、でちょっとタイトルを DVD 化希望作品じゃなくてソフト化希望作品にちょっと変えとかないと、もう今さら DVD もないだろうと思って。
ああ、ブルーレイもあるし。
そうですね。
うん、そうか。
でまあ未だに意外にこうなんですかね、テレビで一昔前見れたやつとか VHS とかレザーディスクで簡単に見ることができたんだけど、やっぱ版権の問題で、うん、まだソフト化されてないのが結構あるんですよね。で、まあ、時代の流れでもうソフト化より配信の方に、
うん、
あと専門チャンネルとかで見ることはできるんだけど、まあ、ソフトを手元に置きたいっていうおじさんの欲求ですね。で、まあ、ちょっと今回企画を再びやろうと思います。
はい、
はい、どうしようかな。最初 誰か行きます？
そうですね、じゃあ、
はい、
私コンパクトなやつがあるんで、
はい、
ですね、未ソフト化作品ですね、はい、バナナシュート裁判、
はい、
1989年、佐藤東介監督、
はい、
この方は独立グレンタイです、佐藤誠さんの息子さんですね、
はい、
これ VHS はまあ出てましてっていうのもおかしいな話ですけど、うん、もう今ちょっと入手するの難しくて、まあ、レンタルとかであるところあるかもしれないですけど、 DVD はどうやら出てなくてですね、調べたんですけど、これ高校時代ですね、私がどんよりしてた暗黒時代に、
はい、
友達の町田君とこの VHS の貸し借りを繰り返しまして、
はい、
まあこうまあ、当時でもそんな注目されてなかった映画なんですよね。俺たちくらいしかこの映画に注目してないぜというね、ちょっとこうおごり高ぶった、
はい、
こう先民思想というかね、こう俺たちぐらいだよみたいな、こうちょっとねマニア感というかそういうのを出して喜んでたんです、
はい、
だから内容に関してはすっかり忘れてまして、
うん、
ね、ちょっと青春映画ではあったと思うんですよ。で、
はい、
なんかこうシュートが入ってんのか入ってないのかみたいな、そんな裁判が繰り広げられたような気もするんですけど、
うん、
全くそんなシーンなかったんですよ。キャプテン翼的なね、そのドライブシュートみたいなのがなんか打ってんのかなみたいな、そんなではなかったような気もするんですけどね。なんか
サッカーの映画、
サッカーだったと思うんですけど、そのド派手なシーンが全くないんですよ、
うん、
でこのね1年後ぐらいかなに結城苗主演で曖昧ミーという映画を撮るんですけど、この監督さん、うん、その映画もやっぱり全然派手なところがなくて、
うん、
淡々と女子高生がこう身ごもって子供を育てていくんじゃないかっていうシーンで終わっていくっていう、淡々とした映画なんですよね、とにかく、
うん、
これをなんかこうじどーっと一人でこう見てた思い出が蘇ってきてですね、
うん、
ちょっと当時の感覚にもう一回浸れるんじゃないかなってちょっと見たい、
はい、
はい、これいい、
はい、
ね、もう一本あるんですけど、ちょっと他の方にちょっとパスしたいと思います。
あ、じゃあ僕、
はい、
僕はね、91年に、公開されたですね、IO という、
はい、
IO、
堤幸彦監督なんですね。これ調べて初めて知ったけど、あ、そうだったんだって、
うん、そうなんですね。
柴田恭兵さんとかね、錦織さんとか、
うん、
大月健二が出てるという、
うんうん、
でこれ僕中学生の時に放課後ね、友達とブラッと入った映画が何を見ようっていう目的もなかったと思うんですけど、
うんうん、
そこでたまたま上映してたのを見て、でね、まあ思春期だったっていうのもあるんでしょうけど、なんかものすごくガツンときた映画だったんですね、うんうん、でラストにスローバラードがね、
うんうん、
かかるんですけど、その時に初めてその曲も知って、
うんうん、
いや今見たらどう思うのかわかんないですけど、それ以降見たことはないんですけど、
うんうん、
未だにだから、ね、自分自身の青春期で、でまさに見たのもその青春のね直球の映画だったんで、
うんうん、
すごく未だにこの記憶に残ってるんですよね。でどうしても今もう一回見たいなと思う映画なんですね、うん、
これあれですよね、堤幸彦の中の映画で、
うん、
まあ唯一面白いというか、
うん、
結構尖った発言が今されましたね。
僕もこれ見たんですけどね、
うん、
結構前にちょっとグッとくる話なんですよね、
うん、
チンピラっていう映画あったじゃないですか。あのテイストでやっぱちょっと本当の悪いやつになりきれない、
うん、
まあまあ柴田恭兵もチンピラ出てますけど、
うん、
まあ あんまりなりきれないアウトローというほどこう割り切れない中途半端な3人組が、うん、まあなんかヤクザの金を盗むん
です。そうですね、
うん、
で柴田恭兵の夢がなんかこう自分ってこう飛行機作ってるんですよね、うん、でこれを飛ばすという夢なのがあって、うん、でまたラストがちょっといいんですよね、
うん、でみんなこう最後ボロボロになって、うんね、あのちっちゃいセスナでこう国道をねずっと走っていくんですけど、
うん、これ走るんですよ、
もう
飛ばないんです、
ね、飛ばないんです
走るんです走るんです。もうそれね、もうすぐ後ろの二人、この大月健二と錦織さんも死にかけてるんですよ、
うん、
でも意識も朦朧としてるんですけど、運転しながら柴田恭兵があ飛んだぞ飛んだぞっていう、うん、
で一瞬ファッと浮くんですよね、うん、で終わるというです
、ね、へ
え、そこであのスローバラードが流れてるんですよね。
いいですね。
これはね、すごくなんかグッときた映画だったんですね。
結構座組的にはあの秋元康企画で、
うん、
多分なんかね RC のスローバラードで一本映画作っちゃおうよみたいな、多分軽いノリだと思うんですけど、
うん、
すごくうまくいってる当時は、今ちょっとね、今見たらどうか分かんないけど、
ね、青春の思い出ですよね。大月健二がね、ちょっとあの言語障害がある
って言ってましたね。なんかセリフ喋れないです
ね。そうそう
ずっとうなってる、
うん、でもめっちゃ強いっていう
怪力でうなる
怖いキャラです
ねこれをね、だからぜひちょっと今見てみたい映画ですね。なんとか見れないもんですかね。
まあビデオはありましたよね、これ
ビデオはあるね。
そうそうそう、
アマゾンとか、
そう、まあもしかしたら配信もやってるのかもしれないですけど、新宿の確か僕はツタヤで借りてみました。
あ、VHS ですか。
これも借りよう。
そうか。
置いてると思う。新宿のツタヤの場所が変わったっていう、
ね。あ、はい、変わりました。
変わってちょっと狭くな
る。あ、でもね、ちゃんと言ったら店員さんが棚から出してくれる。
あ、そうなんですか。
検索してあれば。
あれば。
あれですよ、だから、DVD だけの、
うん、
あのフロアというか、
うんうんうん、
はいはい。
だけちょっと場所が映ってたんですよね。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。
あ、そうなんだ。
ちょっと歌舞伎町の方に。
歌舞伎町の方にあるんですか、
う
ん、
スターバックスじゃもうなくなっちゃったんです。あの、スターバックスのビルじゃあったじゃないですか。あそこじゃなくなっちゃったんですもん。
あそこはあの CD と、そう。なんか、コミックスみたいな。
うん。
へぇー、知らない間にそんなことになってたんですね。わぁ、もうちょっとスピード速くて、
ついていけないですわ。
ちょっとおっかねー。新宿ってちょっと行かないと、本当そういう風になりますね。
なりました。
俺一瞬ソフトがもう売れない時代なのかなと思って
なくなったりとか思った。もう
新宿伝えなくなったわ、
うん、終わったみたいな感じありますね。
まあちゃんと店舗はまだあります
もん。ああ、よかったですね、うん、
ちょっと探してみてみよう。いよいよダメだったら渋谷行けばひょっとしたら
あると思います。ああ、渋谷はまだね、ちょっとね探しやすいかもしれないですね、
は
い、
探してみよう。はい、いいですか、うん、
大丈夫ですか。はい、僕じゃあですね、
はい、
ザ・空手、
はい、はいはいはいはい、
という映画ですね、
はい、
これはですね、まあ、山下忠さんという、
うん、
まあ、空手家の人が主演で、うん、監督が野田幸雄さん、うん、不良番長シリーズを、
うん、そうなんですか、
まあ、撮ってる監督なんですけどね、まあ、内容っていうのがですね、
うん、
ちょっとアメリカ、山下忠さんって、まあ、日本人なんですけど、アメリカでこう私生児として生まれ育った、アメリカのおばあちゃんにずっと育てられたんですけど、そのおばあちゃんを
喧嘩の強そうな生まれです
ね。そうなんですよそれをこう親孝行というか、おばあちゃんにお金をこう恩返ししたいというためにですね、うん、日本にやってきて、日本で行われる世界武道大会に出場するというですね、
うんうん、
ために日本にやってくる。そこにこう世界各国のそのもうモサどもが集まって、うん、まあトーナメント戦を開くという、まあちょっとグラップラバキの
地下
トーナメントプラスですね、そのモサどもというのがこれ空手とかだけがうまいわけではなく、一人はこう吹き矢、一人は斧、もう一人は鞭、もう何でもありのこう特技を持ってるわけですよ。でこう前半がそのグラプラバキの地下トーナメント戦が繰り広げられ、
はい、
うん、後半はですね、そこから、まあ、バキでいうとこう最強死刑周辺が始まるわけです。何でもあるの大会が、大会というか、まあ、ストリートファイトが行われるというんです、うん、素晴らしいこの構成になっている映画がありまして、しかもそこにやっぱりですね、バキの世界に あの山城慎吾が迷い込んで、
うん、迷い込んで新活躍
する、いやそういうことなんですよ。あのすごい面白いです。山下忠がこう日本に来て武道大会出ようとして、でもお金がないんですよ全然、でラーメン屋で食って金が払えないと、うん、ここで働かせてくれって言ったところの店員が山城慎吾なんですね。
一悶着、
いや一悶着二悶着もう、もう山城慎吾見てるだけでやっぱ楽しくてですね、あのプラスやっぱそのなんですかね、やっぱバトルトーナメントってテンション上がるでしょ、うんうん、いやそれ見て、いやあの普通にちょっとやっぱ忠さんが片言なんですよ、うん、だからあのまあちょっとバカにした見方で見始めると、うんうん、あの見ちゃうんですけど、うん、いやこれ普通にやっぱすげえ面白いと、しかも格闘シーンもね、すごいやっぱ本格的でね、見ててね、楽しいんですね。
という。ムチとか斧も。
ムチとか斧も、もう最終的に最後、ね、吹き矢とか刺されたりして。素晴らしい映画。
いいっすね、それ。あ、見たいわ。
しかもですね、これあの、ラスト前の戦いで、うん、その山下忠志、こう、まあ、最初日本に来て、武道大会出ようとするんですけど、はい、実はもう出場が決まってたと、うん。で、お前、そんなことも知らないのか、うん、みたいなことを言われて、山下忠がその出場が決まってる沖縄 の, あの憲法使いを、うん、あの倒しに行くんですね。
もう無理やり
出場しに行く
んです。
でそいつを倒されたそいつが最後ね逆恨みしてですね、うん、山下忠をこう襲いに来るわけですよ。その戦いでですね、うん、鉄の火箸みたいなもので、うん、山下忠のね、うん、こう目が焼かれてしまうわけです。盲目になった山下忠がですね、うん、最終的にそのなんすか最後の世界大会っていうのは途中でこう決勝戦がね相打ちになってしまうんですね、うんうん、でその相打ちになった相手とその目が見えない盲目の山下忠が最終激突をするという、うん、ものすごく上がる展開なんですね。これも名作ですね。
もう見たい、
いい渋谷
みたいな素晴らしいです。しかもこれね2、3あるんですね。
それじゃあ3つ全部出てないってことですか。
そうです、3つ全部出て
ない。あ、そうなんだ。
もう2と3は見てないんですけど、ね、うんうん、ちょっとあのもうザ・カラテ1はすごい面白い。
ザ・カラテ
素晴らしい
作品でございます。いいですか、
はい、はい、
じゃあ私1本目は極道社長、1975年監督が中島佐藤さん、主演が梅宮達夫さんですね、うん、室田秀夫さんと川谷拓三さんが準主役で、まあ送迎やったりとか強引に役所からの許可取ってバキュームカー使ってあの糞尿処理とかで、こう、儲けたんですけど、まあ、他人のふんどしで相撲を取る梅宮達夫の策略にはまって会社を乗っ取られちゃうんですよね。で、室田さんと川谷さんが、こう、雇われの身になっちゃって、あの、ショータイムになるとホステスのパンツを脱いで踊るっていうキャバレーで働くことになっちゃうんですよ。うん、で、ある日、ライバル店から引き抜きがバレて、仕返しに行って警察に垂れ込まれて、責任者の拓本が逮捕されると。で、これきっかけに、その、ライバル店とその攻防戦が始まるっていう、81分のすごい短い映画なんですけど、結構、俺、あの、なんだっけ、もう亡くなっちゃった銀座シネパトスで、川谷拓三映画祭でたまたま見て、まあ、これ結構軽い映画だけど好きだったんで、ちょっとこれをしたいなと。あの、当初、梅宮達夫のキャバレー王みたいな企画で上がったんだけど、あんまり面白くないんで、その中島監督が乗り気じゃなかったと。うん、で、室田さんと川谷さんを、二人をこう狂言回しにするっていう企画にして、公開までは時間ないんで、無理やり話を作り上げた。梅宮達夫主演という制約があったんで中途半端なものになってしまったと監督が言ってるんだけど、追い込まれて作られた独特の空気の作品なんで結構個人的には好意的に見られたんですよね。であとこの当時あの東映もジレンマに陥ってて役者連中の年齢がもうどんどん上がってきてしまったと、うん、で梅宮さんももう不良番長の年じゃないし、うん、できるって言えば結局キャバレー王のネタしかなかった。で対照的に室田さん、川谷さんがこう組取役からこう葬儀屋までやるっていういかにも東映っぽいキャラクターやってて、うん、で当時あの東映って葬儀屋やったり塾まで経営したらしいんですよね、うん、まあ、そういう何でもやるスピーツも同一線上になんか東映があったんじゃないかなみたいな監督の弁がちょっと残ってたんで、これをちょっと押したいなと。はい、
そんな東映が塾をやってた、
はい、いい塾でしょ、男塾。
ちょっとね、うん、あのヨットスクール的な匂いを感じます、ね、そういう塾であってほしい、ね、
嫌でしょ、講師が志賀マサルさんと
問題が起きないわけない
から、ね、
感じです
偉い先生とかも出てきた
りとか、ね、注射器とかもね、
こ
らってた
りとかね、そんな、こら便所でお前ら何やってんだみたいな、
最終的にみんなね、生徒集めるトルコ風呂そういう塾です、ね、
塾です。いや、そんな知りませんよ、勝手な、あくまでも個人の意見ですというやつでした。はい、
私2本のうち2本目ですね、
はい、
これね、あのトラウマ映画のやつ前やった
じゃないですか、はいはいはい、
あの時ちょっとやっぱり紹介させてもらったんですけど、ナンプーが死んだっていうね、はい、タイの映画で、
はい、
これね、小学校のね、視聴覚室で見た覚えがあって、でこれなんでかって調べたら、日本でやっぱ公開されてなくて、
はいはい、
1984年の映画なんですけど、
はい、
1988年に日本の映画祭で公開されてたので、
うん、
NHK で1回だけ放映されたっぽいという情報がちょっとありまして、うん、インターネットにね、多分それを誰か先生が録画したのを視聴覚室で無理やり買って流して上映会にやったんじゃないかと。で、監督がですね、皆さんご存知の、ゆったなムクダサニット監督
知らない、
主演もね、はい、おなじみの、はい、アムポーンラムプーン君タイのロックバンドマイクロのボーカリスト皆さん大好きなマイクロのボーカリストですね。タイのこれ何が私一番すごい強烈に残ってるかというと、はい、トラウマ映画の回でも言ったんですけど、
はい、
実際にあるタイの薬抜きをする寺院で、
はい、
坊主が水に溶いた薬をね、
はい、
お盆に持ってきて飲ませるわけですよ、
はい、
でガブ飲みしては吐く、ガブ飲みしては吐くをエンドレスで繰り返して、
はいはい、
ナンプがどんどん薬を抜いていく、
はい、
まあ、最終的にまたしゃぶ中になって死ぬんですけどナンプしてます。このシーンがねすごい見たくて、
うん、
見たいなっていう。もしね清原和博選手とかもこの寺院に入ったら、
はい、
飲んでは吐き、飲んでは吐きで、まあ、カットバセキを払くんですよね、はい、ゲロかっこゲロっていう、はい、そういう映画です
BGM トンボでちょっと、
ね、そうですね、
やっぱりそれ薬物絶対ダメ的な、
多分それなんですね、道徳映画みたいな感じで撮られてはいるんですけど、
はい、
あまりにその怖いイメージを植え付けようとしてもうすごいホラー映画みたいになってるっていう頑張りすぎちゃったんですね、震える下みたいな感じで、
なんかあの当時の先生おかしな映画見せる人多かったですよ ね、
まずはショックを与えようみたいなところありますけど、ね、ショック療法やめようよショック好きでした ね、
ね、
はい、以上です、
はい、ありがとうございます、はい、
あ、じゃあ僕いや実はね、僕もその今の明美さんと同じ、うん、まあ、教育系の映画で、これ小学校の時にみんなで見たんですけど、はいはい、うん、ボクちゃんの戦場
あれね、きつい
んですよね。そうですね、1985年この大沢豊監督というね、
うん、
でまあ戦時中のお話ですよね、疎開するっていう話で、でまあ子供たちが都会から来た子が田舎の子たちとのこのね、圧力があってっていう、
疎開先でも戦場になってたっていうような意味のタイプですね、
子供たちも戦争だったという、まあ、キャストは前田銀さんとかね、藤田由美子さんが出てるんですけど、はい、どんな役柄だったか全く覚えてないです、はい、お父さんかお母さんだった
かな、なんかね、藤田由美子さんお母さんだったような気もするんですよ。で主人公のことを僕ちゃんって呼んでこう可愛がってあげてたっていうのはなんか、
そうなんですね、
覚えてるんですけど、
お母さんが息子のことを僕ちゃんって言われましたよね、
可愛がられててこうね、平和にすくすく育ってたんですけど、疎開先でこう集団のいじめに遭うっていうね、
またこの田舎の子たちのね、いじめがものすごくこの異質な
異質&セクシャルなんですよね。
そうなんですよね、
お尻の穴に指を突っ込んでくる、
おしっこ飲ませたりですとかね、
ギギギギってね、こう鋭感覚を我慢するシーンがあるわけですよ。なかなかにそれショッキングですよね、あれもね、あれ確か私もやっぱ学校で見させられた気がありました、
ね、今でいうシカトみたいなね、何を言ってもこの無視するみたいな、ただね無言で無視するんじゃないですか、何聞いてもチンチロリンっつって無視する、
あ怖い怖い怖い
そうだった、
子供心にあのシーンゾッとしたんですよね、チンチロリンチンチロリンって言った
ちょっとあれですね、A 先生の少年時代っぽい話
ですね、そうそうそう、まさにあの後に少年時代があって、やっぱあれ見た時に僕ちゃんの戦場だと思う、
うん、
確かに遠征戦の時はね、少年時代はこう無視する時に集団でうーうーみんな白目にな
って、あれも怖いです
けどね、あれも怖かったですけど、
怖いですね、
あ いいですね。ちょっと見たいですね、それ。
嫌な気持ちになりますよ。おすすめはしないです。本当に、きついですよね。
きついですね。
楽しいシーンないですよね。紹介してから一切ないんですね。本当にないんですよ。なんか救いありましたっけあれ最後
ないですよね。なかったはずです。本当にだから辛い思いしてあの都会に戻ってきたみたいな思いだったと
思うんですよね。トラウマだけ残って
真っ事戦場でござった感じで。
戦争関係ないじゃないですか。田舎が怖いみたいな。そう、
あれ見てからやっぱ戦争と田舎は怖いなって思いになりましたよね。
怖いな。
都会は怖い。
都会は怖い。ね、モノクロでしたっけあれ。
いや、カラーだったと思うんですけどね。
なんか記憶ちょっと薄れてるな。小学校の時だったんで、見たのが。タイトルも強烈に覚えてるんですよね。そうです
ね。もうちょっと、九州にはちょっと伝わってきてない、
うんうん。そういうムーブメントなかった。
ない。
東から上の方ですかね。そうですね。
僕らはほら、あのちょっと南だから。
ああ、疎開先
になる。疎開される側、疎開される側。
疎開先でもないのにいじめられてきました
。おかしなこともあるもんですね。いろんなところで戦場が。怖いですね。
怖い。とにかく怖い。よかった、大人になって。
無事に生き延びてね、皆さん戦場をくぐり抜けて。
本当ですよ。
よかったです
ね。戦友ですよ、みんな。
戦友ですね。
のリン
怖いっすね、そのいじめ。
あ、どうしよう、僕も一本あるんですけど。
あ、俺ね、あと、あとね、3本あるから。
あ、本当だ、じゃあ、
七松福、夢に生きた子供たちっていうですね、1988年で監督アレックス・ロー、主演サモハン・キンポーで、うん、まあ、香港ゴールデントリオのジャッキー・サモハン・ユンピョーが、あの中国劇学院っていうところで狂劇を習ってた時代の話なんですよね。で、実際に指導してたユン先生を、そのサモハン・キンポーが、演じてると。で、まあ、当時法律も人権も緩かった時代なんで、まあ、実際はなんか昔でいうサーカスに売られたぐらいな感じの、すごい虐待やったらしいんですよ。で、映画ではちょっと盗み食いして尻叩かれたぐらいの描写しかないんですけど、まあ、少年時代ってあの関東オペラの需要もあってまだ興行が当時は成立してたんですよね、香港は。で、映画全盛の時代になって、だんだんスタントマンとか早くとして仕事をする時代になって、後に彼らがまあ大スターになるっていう話なんですよね。あ、一個好きなエピソードで、サモハン演じるユン先生が、他の競技学校の女性の先生に片思いして、誕生日に何かプレゼントしようってのがあるんですけど、当時珍しかったバースデーケーキを香港中で探し回るんですよね。で、いざケーキ見つけてプレゼントするんですけど、ケーキ開けたら、おばあちゃん誕生日おめでとうって書かれてるんですよ。で、その日亡くなったおばあさんがキャンセルになったケーキを買ってきて、結構怖い先生なのにユン先生って意外にこう間抜けだよみたいなエピソードはちょっと入ったりとかしてるんですけどね。あと、ユン先生の兄弟分で、霊言同士のラムチェインってわかりますかね、同志様やってた人。あの人が兄弟分で出てるんですけど、スタントマンの仕事で NG 連発して、最後にワイヤーが切れて高いとこから落下するっていう大事故に遭うんですよ。で、仕事しくじったショックと、まあ、その、NG やっちゃったっていうショックで狂っちゃうんですよね、うんうん、結構華やかな映画の世界の影の部分も見せてるんで、うん、結構痛々しい話にもなってるんですよね、うんうん、であと早役 の子役ですね、ジャッキーとか サモハンの子役の顔がむちゃくちゃ似てるんですよ。で、特にサモハンの青年時代の顔が似てて、ちょっと待ってください、これで、ね、写真を俺ね探してきたの、うん、この写真です。
あ、サモハンめちゃくちゃ似てるね。似てる、
本当だ。
俺親戚の子でも捕まえてきたのかってぐらいも、これはよく探したっていう。
なかなかいないですよね、こんだけ見るんっていうのはね。
まあ、ちなみにジャッキーはこれで、まあまあ、うん、そんな感じかな。サモハンのこのクオリティはちょっと尋常じゃないなって。あとあれだ、そう、似てる子がいるんだけど、まだ似てるだけじゃなくて、競技とか演劇のスキルも必要なんで、競技学校とか、あと中国台湾まで行ってキャスティングして3ヶ月ぐらいそこで費やしたと。で、ジャッキー役は台湾の雑技団で見つけて、サモハン役は道で偶然出会った人だったと。
そうなんですか。
で、聞いたら政府のパイロットだったらしくて、1ヶ月間溜め込んで名前を変えることで出演 OK もらったって。で、当時27歳だけど、まあ20代前半か 10代後半ぐらいの役をやってもらったって。で、今回ちょっとなんでこれを言ったか 言いたかったかっていうと、うん、実は先日ですね、うん、サムハンキンポを来日しまして、うん、5時に夢中に出演されたんですよ、うん、で偶然その日休めたんで、うん、ダメ元でスタジオの前行ったら、うん、ガラス越しに本物見れて、
うん、ですごい
出待ちしてたらですね、あ、うん、その前にあれだ、番組内でジャッキー・ユンピョの第一印象はって質問されたときに、うん、何にも知らないバカが来たって言ったらしいです。まあ当時学校内の地獄を全く知らないから、二人は。
そっか。本当虎の穴みたいな。
そう。
すごいですね。
で収録を正面玄関で待ってたら、うん、サムファン出てきてくれたんですよ。で30人ぐらいこうファンが待ってたんですよね。うん、で、サインだけなら OK ってことになって、
そう、
私、スパルタン X のブルーレーンにちょっとサインしていただいて。
すごいですね。
もう足震えましたね。もう、あ、でね、目の前で見たら、うん、背は私よりちょっとちっちゃいんですけど、
うん、
あ、そうなんだ。やっぱ幅がでかい。前から見ても横から見ても、うん。
今なら勝てるみたいな。
いやいやいやいや、もう、もう目の力が全然違うって。で、思わず、トーチ！関東語でありがとうっつって、そのままビビって逃げちゃったんですけど。
どうもじゃない
いや俺小学校に戻ったもんね。
あれは後に語られる、ね、エピソード
にな
る、
ね、事件として。
いやでもね、子供の時憧れてた人の目の前でやっと会えたってい
う
の
はすごいですね。
すごい、
行ってみるもんだなと思う。
本当ですね。
ただスパルタン X そのサインもらってすぐ外パッケージパチャって入れちゃったんですよ、うん、そしたらインク乾いてないからすごい滲んじゃって俺何やってんだって言うんで、
まあ、そういうのも味としてね、
うん、もう
思い出ですよ、
うんうん、そう思うようにしました、
はい、味として
味です味、はい、
以上です、うん、ありがとうございました
。はい、じゃあ僕もう一本ございまして、
はい、
六本木ソルジャー、
はい、
六本木ソルジャー
映画でございます。
はい、
六本木ソルジャーというのはですね、まあ、漫画原作なんですけど、まあ、原作者が牧久夫先生なんですね。で主演が佐山さとる、ものすばらしい座組ですよね、これも。まあまあちょっとね、僕のちょっと趣味丸出しで話をさせていただければと思ってるんですけど、ね、まあ、最近ちょっとですね、1984年の UWF というですね、
うん、
まあ、本が出まして、
うん、
ちょっと僕まだ読んでないんですけども、まあ、まあ、要はちょっとね、佐山悟っていうのは、
うん、
まあ、こんだけすごかったんだという、
うん、
ちょっとね、いうことが、まあ、佐山悟目線で見た UWF というのを語られている、まあ、本だという、まあ、話を聞いておりますと。うん、はい、いうことで、まあ、ちょっと、まあ、佐山悟の知られざる一面ということで、ちょっとこの六本木ソルジャーという映画も、はい、話をさせていただければと思いますと、まあ、これどういう話かというとですね、うん、元キックボクサーの男がですね、まあ、過去にちょっと人を殺めて、試合で殺めてしまった、まあ、そのショックで、まあ、そのボクサーのキックボクシングジムの2階に探偵事務所があったんですけども、うん、そこの探偵事務所の事務所になの、まあ、そのまま引退してですね、うん、その探偵事務所に就職したんですね、
うん、
で、まあ、人を殺めてしまった過去があるためですね、うん、常に喪服を着てるというですね、喪、うん、服の探偵、
キャラ立ってる、
これものすごいキャラ立ってるんですよね、まあ、イーグル・ケンというですね、リングネームの男がいますと、そいつがですね、まあ、なんていうんですかね、まあ、いろんな難事件を、まあ、解決していくみたいな、はい、話なんですけどもね、うん、これ、うん、まあ、まあ、めちゃくちゃ演技下手いんですね、佐山悟が、やっぱり、やっぱ僕もちょっとね、セリフがもう何言ってるか聞き取れないとか、うん、なんかちょっと、なんか、3枚目のキャラなんですよ、
うん、
このイーグル・ケンという男は、多分漫画原作でも多分3枚目のキャラなんでしょうね、うん、で決めるときは決めるみたいなやつなので、はい、その3枚目のキャラをこう、うん、多分サトルの中で消化しようとしたんでしょうね、うん、なんかちょっとお色気シーンみたいな、なんですかね、パンチラとかこう胸の谷間とかを見たときにね、佐山サトルがね、常に白目を向く改変をしてるんですね、こんなことが、佐山がこんなことをやるのかというですね、ちょっとやっぱショックと、
嬉しくなって
白目向いちゃうっていう、そんなことやりますかと、 いろいろ、まあ、素晴らしい演技があるんですけど、これね、まあ、ただ格闘シーンももちろんあって、格闘シーンはもうとにかく素晴らしいんですけども、うん、まあ、ちょっと、まあ、まあ、その時ももうすでに、これ1995年にリリースされてるから、もうすでに佐山は、もうまあ、ぽっちゃりタイプではあるんですけども、まあ、でも結構やっぱ、キレは素晴らしいんですけど、うん、この1995年というのは一体何かというとですね、うんうん、バリトゥードジャパン95という伝説の大会が開かれた年なんですね、
うんうん、
これね、バリトゥードジャパン、まあ、通称バリジャパ95というものなんですけども、佐山の、まあ、作ったこうシューティング、
はい、
シュートの、まな弟子、中井祐希というですね、男が、まあ、まあ、なんですか、伝説のこうゴルドー戦、まあ、片目を失いながらこう、ね、うんうん、あの大男に、まあ、勝利したという、そしてヒグソンと、まあ、死闘を繰り広げたというですね、うん、この日本格闘技史上におけるすごいエポックメイキングな年なわけですよ、うん、その、ね、年に、ね、同じく佐山は佐山でですね、うん、この V シネ六本木ソルジャーで、うん、あのものすごい死闘を繰り広げたわけです
僕ちゃんの成長が
僕ちゃんの成長があった白目を向きながら、ここはちょっとやっぱね、ポイントとして素晴らしいなと、この撮影をやりつつ、
うん、
中井祐希も指導しつつ、
あ、すごいですね、
やってたわけなんですね。しかもこの作品ですね、出てるの佐山だけではなく、
うん、
藤原義明、
うん、
そして、松田聖子の、元恋人ジェフ・ニコルス、
お久しぶり聞いた、
という、まあ、ちょっと結構な、うん、もう爆弾をどんどん打ち込んできてるわけですよ、うん、恐ろしいでしょ、
よく出ましたね
話的にはちょっとなんてことのない話ではあるんですけどもね、このね、佐山悟がさっき演技がちょっとひどいって言ったんですけど、うん、これね、藤原義明とジェフ・ニコルスと3人のシーンがこうバーでこう、うん、なんか飲むシーンがあるんですけど、うんうんうん、見てるうちにですね、その3人のシーンだけ佐山悟の演技がうまく見えてくるマジックがこう
他の2人が大根すぎて、
もうよくわかんない軸がわかんなくなってくるんですね、すごいこうマジックが繰り広げられるわけなんですね。そのジェフ・ニコルスがしかもですね、うん、なんかね劇中でね、なんかねすごいいい歌の挿入歌かかるんですよ、
うん、
なんかちょっと尾崎豊がっぽい、うんうん、なんか歌もすごいうまい、なんかこれ誰の歌かなと思ってこうずっとエンドロール見てたら、
うん、
歌ジェフ・ニコルスって書いてある、おかしいんですよ、
うん、
あの劇中だと日本語めちゃくちゃ片言なのに、
うん、
その歌はもう綺麗な人だったら日本語で歌ってるわけですよ
チャーリー構成みたいな、
いやそうだよ、おかしいです、なんかよくわかんない嘘だろうと思ったんですけど、まあ、そういうのとかですね、あとまあちょっとあのそのサイモンのまあつながりで多分出たのか、まあ、ちょっと後にそこそこ有名になるそのシュートの選手とかもまあチラチラ出てたりしてですね、あのちょっと格闘技好きだと一回ちょっと見ておいた方が、
六本木ソルジャー、
六本木ソルジャーって牧先生も出てます、
おお、すごいですね、あの鉄拳のシーザー武
志さんもそうだね、です
気に入る方だったらもう
そうですね、
ごちそうなんじゃないですか、
ね、一時期やっぱ、まあ、ずっと真似してましたねお前のせいでよ怖くなっちゃったじゃねえかよ
すごい演技でしたね、
すごかったですね、あのシーザー武志を、
そういう作品です。ちなみにですね、はいはい、あの監督の佐藤俊弘さんというのはですね、あのテレビ の, あの裸の大将シリーズの後期を、
うん、
あの結構監督した
方です。そうですか、
そのね裸の大将が、また別の裸の大将を踊ったというお話です。
佐山悟の裸の大将を見てみたいですね、
見たいね、橋本之助の六本木ソルジャーを見たい
めちゃくちゃ面白いじゃないですか、ね、藻に服し続ける橋本之助を見る、
白目向いて
白目向いてエロいシーンだと、あ、それいいですね、
そういう話、
はい、
はい、
以上でネタは、
はい、
はい、じゃあこれもう一本、
はい、
さらば映画の友よインディアンサマー、1979年で監督原田雅人、これデビュー作ですね、で主演川谷拓三で、映画ファンの拓本が、映画館でうるさいあの女性客に文句言ったら痴漢冤罪トラブルになっちゃったと、
うん、
でそれを助けた重田直彦と仲良くなって、うん、映画仲間として劇場に行くことになるんですよね、
うん、
で拓本のキャラクターが 360日映画を見続けることを20年続けるっていうのをライフワークにしてるんで、いうことがいちいち映画のセリフを引用するんですよね。で中盤から重田直彦が浅野温子と付き合い始める展開になって、で浅野温子が石橋蓮司演じるヤクザの女で、それを知った重田直彦がショックを受けて奴を殺してやりたいってタクボンにつぶやくと、真に受けたタクボンがガバメントを知って勝ち込みの用意し出すっていう、うん、でその勝ち込みシーンがちょっとタクシードライバーっぽいんですよね、はあ、で妙に生々しくて、はあ、これ結構いい出来だったんですよね。
へ
で脇役に、まあ、タクボンといえば室田さんですよね、うん、室田さん、あと原田芳雄さん、うん、鈴木博美さん、トビー門口さん、
はあはあはあ、
あと助監督に西洋一さん、音楽宇崎龍と、
うわ最高ですね。
で映画好きすぎて映画と現実がごっちゃになってるっていうタクボンがちょっとやっぱ無意識に自分を見てるような気もするんで、痛々しいっちゃ痛々しいんですけど、すごい親近感があるなっていう、うん、ただこれもソフト化されてなくて、多分まあ劇中に登場するあの映画の権利とか全部許可取るのがむちゃくちゃ大変なんだろうなっていうので、ダメなんでしょうね。タクボンがあの雨に歌えば見た後にあのジンケリーのモノマネしたりとかするシーンもあったりとかするという映画でございます。
はい、あれですね、原田雅人さんのデビュー作かな、はい、
デビュー作です。
うん、面白い映画撮ってますよね、原田雅人さん、ね、
あともう一本じゃあおまけで、うん、脱獄広島殺人者、1974年監督中島貞夫、主演松方弘樹、うん、松方弘樹が捕まって何度も脱獄するっていう、まあ、お話なんですけど、その主人公の自由奔放っぷりっていうのがまあ面白すぎると。で懲罰房の首取り便所をに潜ってそこからこう逃げ出したりとか、うんうん、あと梅宮達夫と西村光さんと組んで、はい、脱獄を計画したりとかですねあと刑務所内で小松法政ぶち殺して敵討ちに来た伊吹五郎を決闘前に風呂場で不意打ちで惨殺したりとか、あ、刺殺かしたりとか、かなり無茶するんですよね、うんうん、で無許可で牛を屠畜しているあの中国人役に、まあ、すいませんまたですけど、室田秀夫さんと川谷拓三さんと志賀正さんの3人が登場という、ね、で脱獄を手助けしてくれる老名主に和歌山富三郎先生が登場したりというですね、うん、もうむちゃくちゃ豪華なお話でございます。でちょっと資料を見つけたんですけど、あの監督曰くマックイーンのパピオンみたいなのが最初の発想だったと、うん、で仁義なき戦いの原作者の、美濃幸三さんですかね、はいはいはい、にリサーチしたら脱走を繰り返して18年刑務所にいた人間がいるんで、その人を取材してその体験談を大幅に変えてシナリオを作り上げたと、うん、で東映が脱獄者にリアルになったのはこの時代かららしくて、昭和20年代ぐらいに入っていた人たちから話を聞けた時代だったらしいんですよ。だから監視も人権とかあんまり考えてないし、買収とかもあったらしいと。で東映的な刑務所の雰囲気とマッチしてんだけど、昭和40年後半の映画に出てくるのが20年前の刑務所の、話を登場させているって。でちなみに実話の話ではその18年食らった人っていうのは後半脱獄を辞めたらしいんですよ、うん、その辞めた動機っていうのが刑務所の中に恋人ができちゃったって。
うわ、
あその話も、まあ、面白いんだけどテーマがちょっと変わってきちゃうんで、うん、やっぱり映画の中では俺はまだ繰り返すっていう感じで終わらせた
と。でもすごい面白いですね。
ね、
ね、
志村光さんなの死にっぷりは最高でしたね。
そう、僕のやっぱ映画死に方、うん、ベスト3、うん、三千と輝いてますよ。
すごいですね。
いや、素晴らしいですよ、本当に。何が起こったかよく分かんなかった。ピカドン、ね、
そんなことってあるって思います
ね, ねまたちょっとね、この松方さんがすごい陽気なキャラクターなので、はい、あの結構ひどいこといっぱいやってるんですけどあのそんなこう気持ちが暗くなることないんですよね。なんかね、すごいレイプとかね、いろいろひどいこといっぱいやってるんですけど、楽しくカジュアル、カジュアル、ね、カジュアルの殺人
でこの姉妹版というか似たやつ で、
ね、強盗放火殺人
集、強盗放火殺人集、
うん、
もうあるんですけど、これもむちゃくちゃ面白いですね、うん、
これちょっとね、和歌山先生にね、ちょっとこう、なんですか、はしゃぎっぷりがちょっとすごいですね。開演でしたよね、
マット富三郎。
いや、なんかね、マット富三郎、
よかったも
ん。戦中にあの刑務所に入ってたんで、うん、脱獄した時の服が兵隊の格好を混ぜてるん
ですね。
一応バディものですよね。
そうですね。
松方弘樹と和歌山富三郎のバディものという。
いいですね。
いい話なんです。
で、 松方さん、この2本ですね、6月に DVD 出るらしいんで、うん、これは見れます、うんうん、ぜひその時はちょっと見てほしいなと思いますです、
はいはい、
こんなタイトルの映画がこう公開されてたっていうのはちょっともう恐ろしい時代ですよね、
うんうんうん、男か殺人誌をみんなで見に行ってた見たい人がいっぱいいたわけですね、
見たいでしょうね嫌な時代ですよ、本当ね、
すごいですね、
おい、強盗犯岡田選手見に行こうぜと、うん、
見たかっつってね
ということで、
すごいな、
いい話です
ね、はい、いい話ですね。
でこれなんで今回これやろうとかと思ったと言いますと、うん、もしこれ次回以降あの俺もこんな映画見たことあるんだけどソフト化してくれよっていう方がいらっしゃったらですね、うんうん、メールくださいっていう、あのちょっとおかず映画以外にメール募集企画としてちょっと考えてるんですけど、
はい、
これだったらちょっと間口広いかなと、
うん、
もしあれば、
うん、
あの採用されてあのまた MVP にプレゼントなんか考えますんで、
はい、
もしあったら、はい、ということですねなんかあっさりしてるけど今回まあこんな感じで、
はい
はい、いいですかね、はい
はい、ちょっとお知らせ、
はい
一つ、ですね、ちょっと私が、去年本を書きました、
はい
ピンク映画の、汗ばむビニューズマ、
はい
夫に背いた昼下がりという映画が、はい第29回 の、 あのピンク映画大賞の、最優秀作品賞というのを、いただきまして、
うん
一応5月の5日にですね、
はい、
あの第29回ピンク大賞表彰式というものが、
はい
15時から上野大倉劇場で、
はい
ございますと、まあ、もしよかったら皆さん、
はい
来ていただければと
思います、はい、丸山さんもいらっしゃるんですか、
ね、僕もあの見に行きます、
はい
はい、あと一応あの監督の、ジョジョさんが、
はい
同時にあの監督賞というものを受賞しまして、
はい
まああとは、まあ、主演女優賞別の作品であの、はい、受賞した主演女優賞の女優さんの方とかも、
はいはい、
あのいらっしゃるので、はあ、な楽しい感じで、
はいおめでとうございます、
おめでとうございます、
いや素晴らしいですね、
そんな感じで、
はい、
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 ではぜひあの5月、
はい、5日です、
ね、5月5日、はい、
本当に面白いんで、
はい
私もなんか嬉しいですね、
はい、
素晴らしいですね、
ちょっとずつちょっとずつこうね広がっていければ、
そうですね、
いいですか、これで、
はい、
はい、ありがとうございます、ということで、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい。